は上京納税協会若葉会の協力でお送りいたします。マキコミックス京都、月曜日サガネッチがお送りしております。さあ、ここからはですね、オープニングでもご紹介いたしましたように、税金のことをちょっとお話しいただこうということで、大変素敵なゲストさんお二人にお越しいただいております。公益社団法人上京納税協会若葉会会長の吉田総一さんと、そして上京税務署中川信夫所長にお越しいただきまして、納税協会若葉会の活動内容と税を考える習慣についてお伺いしたいと思います。吉田さん、中川さん、よろしくお願いいたします。
はい、吉田です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
中川です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあ、吉田さんは納税協会の会員でいらっしゃるということなんですけれども、普段はどんなお仕事をされているんですか？
はい、ですね、私は北区の北大路堀川にございます株式会社フラットエージェンシーの代表取締役でございまして、
はい、
不動産の仕事をしております。
はい、
大学生の一人暮らしの賃貸物件の、紹介から、社会人向け、ファミリー向けなどの、物件の紹介など、賃貸業をメインとした不動産の会社でございます。ただ賃貸だけでなく、不動産の売買であったり、京町家の保存再生、建築リノベーション、単なる不動産会社ではなく、地域活性に向けての取り組みなど、まちづくりに貢献できる、企業というのを目指して、取り組んでおります。
そうなんですね。さあ、そして、中川さんは上京税務署の所長さんでいらっしゃるということなんですが、京都のご勤務は長くていらっしゃるんですか？
実は、京都勤務は初めてです。
あ、そうなんだ。はい、
学生時代は4年間京都で過ごしたことがありまして、約40年ぶりに京都で過ごすことになりました。
はい、
学生時代には自宅からの通学でしたので、残念ながら、フラットエージェンシーさんのお世話になることはありませんでした。
ですね。なるほど。さあ、それでは吉田さん、まず納税協会についてなんですけれども、納税協会ってどんな団体なのか教えていただけますか？
はい、全国の税務署では納税義務の適正な履行といいまして、簡単に言えば、正しく申告納税しましょうという社会を目指して日々活動をされています。税金を正しく払わない人がいらっしゃいましたら、不公平が生じて、正直皆さんも払いたくなくなってしまいます。
はい、
そうすると税金が集まらなくなって、国民の健康であったり、治安、安心できる生活を守ることができません。だからこそ、正しい納税の必要性を PR する必要がございます。
はい、
で、私たち納税協会は税に関する公益社団法人として、この PR 活動に協力し、正しい税知識と、税務申告のために幅広く活動する地域の異業種の団体です。で、確定申告に向けた説明会の開催、
はい、
税務相談会場の受付業務といった地元の税務事業の支援などを行っております。
そうなんですね。そう、説明会、本当に心強いんですよね。その中で の若葉会ということなんですけれども、はい、若葉会はどういう団体になるんですか？
はい、若葉会というのは税務協会、若葉会とは納税協会の中の若手会員さんたちで構成されている交流会で、
はい、
経営者としての広い知見と正しい姿勢を学ぶことを目指して活動をしております。
はい、
具体的には、確定申告の PR 事業や経営などに関する時流にあった講演会、あと、目標にしたい優良企業の見学会などに取り組んでいます。楽しくしっかり学ぶ、いろいろな企画を通じて、異なる業種の皆さんとも幅広く交流をし、経営者としての視野を広げ、親睦を深める活動を行っている、そういった会でございます。
ああ、そうなんですね。よくわかりました。ところで、税務署では申告書ですとか申請書などを提出する際に、最近 e-tax で の提出を推奨されているって聞いているんですけれど、この e-tax について、ちょっとリスナーの皆さんに教えていただけますか？
e-tax につきましては、私からご説明いたします。
中川さん、よろしくお願いします。
は
い、
正式には国税電子申告納税システムといいまして、通常 e-tax と言っております。
はい、
この e-tax は税務署にお越しいただかなくても ご自宅などのパソコンやご自身がお持ちのスマートフォンからインターネットを使って申告書などを作成し送信することができるシステムのことです、
はい、
特に所得税の確定申告書につきましては国税庁のホームページにあります確定申告書等作成コーナーをご利用いただきますとスマートフォンからでも簡単に申告書を作成して送信することができます、
うん、
送信される場合にはマイナンバーカードの読み取り機能を搭載したスマートフォンか、
はい、
あるいは ID とパスワードが必要となります、
はい、
ID とパスワードにつきましては、うんうん、ご本人自らが運転免許証などの、本人確認書類をお持ちになって税務署にお越しいただきますとすぐに取得していただくことができます。
あ、そうなんですね。いやでもスマートフォンで申告できるっていうのは便利でいいですね。
おっしゃる通り非常に便利になっています、
はい、
確定申告書等作成コーナーにはスマホ専用画面がありますので、うん、給与や年金の収入がある方や、副業などの収入がある方などはその画面から所得税の申告書を作成することができます。令和2年分の確定申告では全国で100万人以上の方が利用されています。令和4年1月以降には専用画面の対象に、特定口座による株式等の譲渡所得等が加わる予定となっています。作成途中でわからないことがあれば令和4年1月中旬からは国税庁ホームページ内のチャットボットで相談が可能となるほか操作方法等につきましては e-tax 作成ヘルプデスクへ電話でご相談していただけます。
あ、そうなんですね。あ、そういったね、相談するところがあるというのは心強くていいですね。またスマートフォン持っている方って、まあ、今は、ね、非常に多いと思いますので専用画面でこう簡単に申告書を作成して送信できるってなったら確定申告の時ってだいたいいつも混雑しているのでそんな混雑した会場に行かなくても自宅にいながら休みの日でもいいんですもんね。24時間いつでも好きな時間に利用できるっていうのは本当にいいですね。
そうなんです、確定申告時期の会場は大変混雑いたしますので、長時間お待ちいただくこともあります、
はい、
感染症のリスクを回避するためにもぜひご自宅などのパソコンやスマートフォンから e-tax をご利用いただければと思います。令和4年2月16日から3月15日までの申告書作成会場は、
はい、
今回も上京区堀川今出川にあります西陣織会館と なります。
あ、そうなんですね、はい、
この西陣織会館は上京、左京、中京、下京、右京の5つの税務署の合同会場となっております、
はい、
確定申告期間中は今申し上げましたそれぞれの税務署では申告書の作成会場を設けておりませんのでご注意ください。
そうなんですね、わかりました。昨年もでしたよね、西陣織会館でされるということで日頃はご近所 の税務署の方に行かれてたのが違いますよっていうのをお知らせしたかなと思うんですけど今度もということですので、はい、こちらをまあ、お間違いないようにお願いしたいと思います。さあところでなんですが先ほど若葉会のことをお聞きしたんですけど吉田さん、
はいはい、
納税協会若葉会の会長さんとして今後どのような活動をされる予定か教えていただけますか。
はい、私たち若葉会では納税協会の青年部会として若手会員の研鑽と親睦を目的に積極的な活動に、努めて、参りたいと思っております、
はい、
で事業報告会や研修会今できることをみんなで考えまして活動をしていっております、
はい、
で今度来月12月13日には京都女子大学生活造形学科准教授の前崎真也先生をお呼びして、うん、アートが分かると世の中が見えてくる、
うん、
まあ、そんなテーマで新型コロナウイルスで気持ちが沈みがちになっていますが、まあ、芸術のパワーで未来を切り開こう、まあ、そういった研修会を開催していきます。今私たちに最も必要な研修会を開催する予定でございます、
うん、
でそれとまた若葉会の会員が講師となって小学校や中学校で生徒の皆さんに税金のことを知ってもらう租税教室にも取り組んでいます、
はい、
これは税金の役割や仕組みを説明する出張授業なのですが、 まあ、現在の義務教育では税金の詳しい話っていうのがほとんど、まあ、ないものですから、私たち大人の納税者からこれからの社会を担っていく子どもたちへ税金の実体験を伝える、まあ、非常に有意義な活動だと、考えております、
はい。
で、まあ、実際に講師を務めると想像以上に子どもたちの反応や好奇心がとても楽しくて、私たち自身も大変勉強になっている、まあ、そんな活動でございます。上業納税協会や若葉会の具体的な、まあ、活動につきましては上業納税協会のホームページでご紹介しておりますので、まあ、よければぜひご覧いただければなと思います。
はい、ありがとうございます。いや確かにその税金のことってなかなか教えてもらう機会がないので、子どもの頃からそうやって教えてもらえるといいですよね。お仕事本当にお忙しい中、税の大切さを知ってもらうためにいろんな活動をされているというのがよくわかりました。ちょっと私もそしてこれラジオ聞いてくださっている皆さんもぜひね、一度上業納税協会のホームページにアクセスしてみていただきたいと思います。そして税の大切さを知ってもらうといえば税を考える習慣ということなんですけれども、この税を考える習慣どのようなものか教えていただけますか。
はい、毎年11月11日から17日までが税を考える習慣となっております。もともと国税庁では国民の皆様に税の意義や役割、税務行政の現状などをより深くご理解いただくよう1年を通じまして税に関する啓蒙活動を行っているところであります。特にこの税を考える習慣におきましてはテーマを決めまして税について今一度お考えいただければと思っております。
そうなんですね。テーマと今おっしゃったんですけど、今年のテーマはどういうものなんですか。
今年のテーマは暮らしを支える税となっています。
はい、
税というものが私たちの暮らしの身近なところで役立っていることはご承知かと思います。例えば道路の整備、救急車の利用の際の費用など、これらには税が使われています。
うん、
今申し上げましたのは暮らしを支える税のほんの一例です。国民の皆様方には、税に関するご理解をさらに深めていただきたい、そのような思いから税を考える習慣に合わせまして、
はい、
国税庁ホームページに特設ページを設けて国税庁の取り組みや税に関する情報を提供しています。特に国税庁の仕事や取り組みにつきましてはドラマ仕立ての動画で、ご紹介していますので大変わかりやすくなっています。スマートフォンでもご覧いただけますので、ぜひ国税庁ホームページにアクセスしてみてください。
はい、
また11月25日の北野天満宮の天神市の日に午前10時から西陣デジタル申告納税宣言式を行います。上業納税協会と上業納税貯蓄組合連合会が主催し、上業税務署が講演いたしまして、
はい、
西陣織工業組合さんがスマホ申告やキャッシュレス納付の推進に組織を挙げて取り組んでいただくことを宣言する式であります。感染症の状況などにもよりますが、街頭 PR 活動なども行う予定としておりますので、お時間がある方はぜひお越しください。
ぜひね、ちょっとお立ち寄りいただけたらいいかなというふうに思います。いやもうどちらの上業納税協会さんもそして国税庁の方のホームページもちょっと両方ねぜひ覗いてみたいなと今思いました。税務署ですとか納税協会とか本当に税に関心を持ってもらったり理解をしてもらうために本当にいろんな取り組みをされているということが今日はよくわかりました。ありがとうございます。社会人になる前から税金に関する知識や興味を持つことって本当に大切なことだと思いますし、私たちもこれに機会にね税について考えるっていうのは本当にいいことだなと思います。ちょっとなかなかいつもぼーっとしてて私は考えてないことが多かったんですけど、ちょっと反省しました。しっかりと考えてみたいと思います。これ聞いていただいているリスナーの皆さんもぜひ国税庁のホームページにもアクセスしていただいて税についてちょっと考えるきっかけにしていただければ嬉しいなと思います。いや今日は本当にお忙しいところお時間いただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今日ご出演いただきましたのは公益社団法人上業納税協会若葉会会長の吉田さん、そして上業税務署の中川所長でした。ありがとうございました。 この時間は上業納税協会若葉会の協力でお送りいたしました。